ございます。柏原ヨネです。よろしくお願いします。ハレルヤ。
いつもお祈りくださり感謝します。今日ここへ来るまでの間にですね、境出のところで、外れで、実はモスクがあっての礼拝外まで人がうわーっとあったのを見て、ああ神様ここへ今日私を導いてくださって、本当にここもう賛美の時から祈りの時から私がなすべきこと、すべき本当にこうあるべきこと、それを本当にこう目を 見なさいと本当にこうお尻を叩かれたような、でも本当に賛美で告白宣言したように勝利があるということを本当に感謝しつつ今こうして立っていますが、ああ本当に1年前からその建物のようなものはあったような感じはあったんです。何をするところかなと思ってたけど、津田キリスト教会にこうやって導かれて、来るまでの間に今日初めてその状況を見て、主は本当に来てこれを見よと、そして本当にこう教会ごとに個人プレーではなくて教会が本当に祈って勝ち取ってイエス様によって勝ち取っていくようにということを言っておられたんだなということを本当に教えていただいてとても感謝です。ハレルヤ、感謝します。では今日、皆さんとご一緒に見てみたいと思うのは、一歩一歩ということで、最初にローマ人への手紙ですね。ローマ人への手紙の8章14節。これを押すと出てくるのか。はい。あ、これ。聖書、文字ですか。目が見えないという方はおられますか？大丈夫ですか？はい。聞こえますか？はい、よかったです。わからんことがあったら手挙げて言ってください。お願いします。はい。あ、短く祈ります。ごめんなさい。ハレルヤ、皆あがめます。神様は生きておられます。神の教会も生きています。神の教会は主によってすでに戦って勝ち抜くものであること、もうすでに勝ちが得られていることを神様が言ってくださっていることを感謝します。今日こうして共に主の御言葉によって一人一人が励ましを受け立ち上がり、主をあなたの栄光のために進んでいくことができるようにしてくださるこの礼拝であることを心から感謝します。イエス様の御名によってお祈りします。アーメン。ローマ書8章14節、神の御霊に導かれる人は皆神の子ですということですね。皆さんは神の子ですか？アメン。私も神の子です。御霊に導かれるということですね。神様の子供でなかったら何の子供でしょうか？何の子ですか？何の子ですか？多田さん何の子ですか？神様の子供じゃなかったら何の子ですか？
この世
の子ですか？この世はサタンの支配下に、そうです、サタンの子ですね。皆さん神の子ですか？アメン。神の子です。イエス様信じてますか？
アメン。
イエス様によって神の子とされました。なんという特権でしょうか？アメンです。神様の子供は神様の言うことを聞きます、ね、私も里親に ならしていただいて、今新しい子もなかなか言うことを聞いてくれんでムカムカ腹が立ちますけれど言うこと聞いてくれたらね、嬉しいですよね。もうホッとしますよね。平安ですね。こちらももうそこが天国のようになります。 言うこと聞いてくれんかったら、もう戦いがそこで起こりますよね。地獄になりますよね。本当に。ですから、どれほど神様の声を聞くことが大事か、ということは、もう身に染みて分かっているはずなんですね。でもこれを聞けないようになる、それとの戦いでございますわね。で、ガラテヤ書5章の25、26、ご一緒に開いてもいいし、見てくださってもいいし、読みましょうか。一緒に3、はい。私たちは御霊によって生きるのなら、御霊によって進もうではありませんか。うぬぼれて互いに挑み合ったり妬み合ったりしないようにしましょう。アメン。ねえ、神様にも挑むし、人にも挑むし、妬むし、散々ですね。いや、これは私の話です。もうそういうものでした、本当に。いや、今だでしたって言ったら過去形ですね。今もです。本当にもう自分で自分が何をしているのかわからない。神様は私を見たら、分かってないなっていつも言っておられるんじゃないかなと思うんですけれども、はい。私の、これはどこを押したら次が出てくるんだろう。あ、これですかね。はい、今日お伝えすることは、こういう私に今まで主がしてくださったこと、それから私がぼやけていた、本当に見えない心の目が見えなかった時、それから神様のお御心を聞いてるのに、黙示、知らん顔したりとか、従わなかったり、それから聞かないで勝手にするということ、こんなことがありました。しかし神様は愛のゆえであったということをお伝えできたらなということを思わされています。さっきのところ、あ、ごめんなさい、一歩一歩のところどうやって戻るんですかね。誰か、すみません、最初戻ります。ありがとうございました。はい、私は新潟県で取れました米です。はい、新潟県、ほら見てください、もう田んぼばっかりでしょ、ね。収穫時にね、家の中にこう俵がバーッとあったんですね。俵の中にふにゃーって生まれたから、私の父親が米の中で生まれたんだから米にしとけ、米にしとけその一言で私はもう一生が米です。米です。はい、それで左上は、母です。母は私を44の時に産んでくれました。5番目で産みました。ところが私が3つの時に父が胃がんで亡くなりました。ですから母はシングルマザー、今で言うね。でも昔でしたから、社会保障制度とかそういうのもなくて、本当に貧しかったです。ご飯とかね、本当にもう米はありましたけれども、納豆が出たらうわー喜ぶっていう。で、兄ちゃんたちが納豆の中身食べて、下のものは丼のネバネバでそんなね、もう状況でしたけれども、でもとても愛してくれて育ちました。で、この川はね、エゼキエルの川ではなくて、家の近くに流れている川です。こういう水のきれいな川、この川に、私が小学校入る前の時に、5匹ぐらいの子猫が捨てられてぷかぷか流れてきたんですね。それでもう死にそうだったんです。それを見て私は泣きました。このまま渡らず死ぬっつって、近所の兄ちゃん姉ちゃんたちが5、6人いたんですけども、その人たちは私があんまり泣くから、わーって泣くから、じゃあしょうがないって助けてくれたわけです、猫。でその後どうなかった ったかというと、説得されて、周りから兄ちゃん姉ちゃんから寄ってたかって説得されて、買えないだろ、だからもう捨てるんだよっていう、こう説得されて、もう泣く泣くお別れしたっていう、そういう、それが命との出会いっていうか、私の初めての苦しみ、そういうところがありました。その後また飼っていたヤギがお産の時に、ね、一晩中苦しんだんですけど、生まれなかったんです。逆子だったんです。お腹の中で大きくなりすぎちゃったんです。もう小学校入ってました。一晩中みんな大人がなんとかなんとかって、獣医さんも遠くて呼べないし、田舎ですからね、本当に田舎で、でなんとかなんとかっていうことで、で朝学校に行って、夕方帰ってきたらヤギが死んでたんです。お腹の中の子供は出されてちぎれていました。それを見て、そのそばに寄っていて、藁の中で一緒になってヤギのお腹を撫でながら、生き返って生き返って生き返ってって、もうそこからまたワンワン泣きました。そういうようなことが私のなんか命との向き合いっていうか、そんなことを思い出します。こういう私ですけれども、母はとても愛して育てて、そして、18歳で東京で、デザインの勉強をしながら、仕事をしながら勉強して、それで、その時に出会った主人が餌で釣られて、それで、はい、なんせほら食べれないでしょう、昼働いて夜ね、勉強するわけですから、お金がないんです主人がおいしいもの食べさせにこう出てってくれるわけですね。で餌で釣られたんですねクリスチャンじゃないですからね、祈りも何もないですねほんでハンバーガーとね、ハンバーグとボーリングこれで釣られて、いい人やなっつって結婚しましたけれども、結婚はでもその決定は、実は主人の弟が同じ東京で出ていて、精神病を発症したんです。そして自殺を試みました。命は助かりましたけど、警察と病院だったんだって。それでそんなことがあって、お世話になってる主人でもよく見たら本当に自費しがられて、もう家中が困ってるっていうか苦しんでる。で私は結婚しようと思ったんです。変ですね、助けたかったんです。それが結婚の一番の決定でした。神様は全部ご存知だったんですね、きっと。そんなことがなかったら四国には来てませんでした。強制的に四国に弟と、義理の弟ね、義理の弟と主人とで帰ってきました。そして何とかしてあげたいと思って同居して、そしていろいろこう働きもしました。仕事を教えて、デザインの仕事を教えて、でも限界が来てまた病院に行くようになりました。それを見て俄然と私の心に、神様は本当に生きてるんだろうか、人は何のために生きるんだというものすごいこう葛藤が、もう叫びがどうしようもないんです。うわーっつって、その時に、教会行ってくれないって言ってくれた主人の妹によってキリスト教会に行って、いやいや行ってあげて、洗脳なんかされたくないとか思って、努力で人は生きるのだというので行って、なんじゃこれは、牧師 ただのおばさんやっていう川崎先生を見て川崎先生が開いてくれた聖書の言葉は、人にはできないが神にはできるという御言葉で、ヨネさん、イエス様は全部の問題、病、苦しみ、重荷、それらを全部負ってくださって、そして蘇ってくださった、このイエス様によって解決するんだよ。イエス様信じない？ああ、私は全部そういうことしたし、でもできなかった。はい、信じます。で、信じてみます。洗脳なんかされんぞと思ったけど、信じてみます。で、言った途端に、なんかわからないんですけど、私はスーッとなんか軽くなったような気がしました。自分が直してやろう、自分がって言ったことは、あ、これが傲慢だったんだ、神抜きにしてするってことが私の傲慢だったんだっていうことを神様は、聖霊様は教えてくださったんでしょうね。その時スーッと軽くなって、同時にバラバラバラバラバラバラバラバラバラバラ涙が出たんですね。あら、不思議だ。どっかで自分を、そういう自分を見てましたけど、そこから信仰生活が本当に変わり、そして信じて、私が信じた後、その餌で釣ってくれた主人、私を本当に愛してくれている主人でも、もう賭け事が大好き、もう賭け事に縛られていました。この主人がその半年後に救われました。うちの台所にね、立っている米が本当に変わった、前と違う、この米を喜ばせるために教会行こうということで行ったけど、帰りはちゃんと、教会の帰りはね、ちゃんと丸亀協定の方へ向いて、ダーって言ったとジャーねえ、生活に何のあれが、支障がないんやから、ええやろうと。でも帰りには、つまり、協定して帰りには、虚しい。一時の喜び、虚しい。神様はそういう虚しさを与えたんですね。それで、その虚しさが実はある時、協定行く前に、主人の心に、与えられて、俺は敗北者だ、このままでは行ったらいかんっていうんで、こうハンドルを切り損なって、前行ってしまったんですね。その途端に主人の心に、俺は勝った、協定に勝った、賭け事に勝った、勝てた、これは神様だっていうんで、主人も道の旗に車止めてブワーッと泣いたんですって。それを聞いて、私、救われたばっかりの私は、はぁ、そんなことあるんっていうくらい鈍かったんです、聖霊様の働きを。でも、聖霊様はそうして一人一人をね、導いておられたんだなってことを後で知りました。そんなこんなで私が救われたのは30歳のぐらいでした。半年後に主人が、神様を救ってくださいました。そして、その頃は私はバレーボールを、こう地域のバレーボールを教えてました、スポーツ少年団で。だからそのスポーツ少年団にでも礼拝をするようにしました。子どもたちはね、サーブの時にはボールを額にこう当ててお祈りをしてバーンってこう打つわけですね。で、全国大会も行きました。だから神様は祝福を与えてくださったんですね。だからタイム取るでしょ、タイム取ったらみんな、あ、座ってお祈りしようって変なチームですよね。で、まあ、お祈りはごちゃごちゃ言いませんけど、こう心静まって神様に心を向ける。で、逆転勝ちをしたりとか全国大会でもして、そんなこんなの中から一人がいろんな人生の苦しみの中で、闇の中でイエス様に立ち返って洗礼を受けてクリスチャンになって、今も教会来てます。で、救われてすぐの後、ヨハネによる福音書にあるけれども、 一粒の麦が地に落ちて死ななければっていう、その御言葉によって教会学校をするようになりました。はい、教会学校でも救われた子どもたちお友達は今も来ています。で、神様はその数月半年後に聖霊を受けなければならない、満たされなければならないっていう、そういう思いを気づきをくださいました。お隣の加藤さんという人なんですけど、あ、何でもいいですけど、加藤さんに伝道しようと思って、一生懸命お茶飲みながら一生懸命喋るんですね。でも舌がなんかこう通じるのが合わない、ロレロレしちゃってなんだか通じないんです。私も緊張してくるし、だんだんもう人間の力みですよね、きっとね。伝道してやろうみたいなね、そんなんでね、通じなかったんです。喋れなかったんです、うまいこと。それがきっかけで、聖霊が欲しい、聖霊が欲しい、聖霊に満たされたいっていうことで教会で祈って、聖霊ください、満たしてくださいって言ったけど、現れなかったんですね、威厳で。だだだだだ、まあ、それが全部じゃないんだけど、私としたらその時そういう求め方だったんです。どうしても聖霊に満たされたいということで、夜中に自分の家の山ですから、山の奥入って、こう公園で神様に手を向けて、くださいくださいください、ハレルヤーってやって、そうしたらもう1時間経ちました。もう夜中です、12、1時です。なんぼ言うてもダメですね。くたびれてきて、で聖書に求めなさい、そうすれば与えられますと、あるのになあって言葉が来た途端に、タタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタタそう、言語によると、ああと今度坂降りてきて、家に戻ってきました。これ止めたら、もう自分は止まるんじゃないかな、と思って。もう全世界を作った神様がね、こんなちっぽけな草ぼうぼうの中にたった一人を覚えてくださって、もう止めたら、来たー、神様生きてるー、喜んで喜んで喜んでね、それで犬はワンワンワンワンワンワンワンワン言うして、ダダダダダ、お構いなし、ダダダダダダダダ、家帰ってきて主人をね、寝てるから、主人の寝てるところに、ダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダ、主人は、あ、よかったね、そんな状況でした。はい、はい、それで35歳ぐらいの時に、ですね、教理伝道に対して神様は本当に熱く熱く、もう天国行ってほしい、天国行ってほしいっていうことで、この右下にあるのが私の田舎の母と兄二人、これ全部ね、酔っ払ってる状況です。精霊にじゃない、お酒で。もう機嫌がいい時。で、この、全部、神様は、一番良い時に救ってくれました。残ってるのが、右下にいる姉だけです。他にも、救ってくださいました。神様がしてくださいました。うん。で、左下の兄嫁、兄嫁は仏壇を閉じて、仏壇の前で出張洗礼式をしました。本当に神様の勝利を与えてくださいました。うーん、母はシングルマザーで、ね、5人育ててね、苦労いっぱい、それで救われてイエス様に決めて、そうしたら放火無料を取って、ちょっと待って暮らしへのっつって取って、ほいで座り直すすけっつってね、座り直して、イエス様よろしくお願いします、 でお祈りした後、私から自分のお腹からキリストのものが出るとはどうってね、感動してました、はい、そういう母です。で左下は、主人の父親、神様は主人の父親も救ってくださいました。もう耳は遠いし、イエス様の聖書の言葉を言ってもわからんわからんって言って拒否ばっかりしてましたけど、看護を通して、もう病院つきっきりでね、看護を通して、で戦いながら、それこそタバコ吸うていかんとか言ってね、タバコ吸うんですね、父はもうしたらいかんことをもう平気でして、でしんどいしんどいしんどいって言って、でずっと祈ってましたから、主人の父はイエス様には決めてたんですね、悔い改めはまだだったんです。イエス様はなんで決まったかというと、夢の中でイエス様が現れてくださって、わしはイエスさんに決めたっていうことだった。それですぐさま自分の隠し持っている仏壇をなた持ってきてドーンってぶち割って、それで縄で縛って表へ出して、そしたら近所のおばさんが、頭さんなんちゅうことするの、罰当たるでとこう言ったけど、それを見て聖書を一回も読まなかった主人の父は、なんで木に向かって祈っとんだろうのって私に言いました。そうだよっつって、ね、そんなんはしてたけど、信仰をバックスライドして、やっぱり掛けごと、柏木は掛けごとに縛られてましたから、パチンコパチンコパチンコパチンコずっと、そのうちに信仰も自己中心でも病を通して血吐いたんですね。神様は血を吐くときをくださって、チャンスくださって、それで呼ばれた病院にダーッと走ってきました。でピッチャーピなんていうんですか、ベッドね、ベッドに寝かされて運ばれるところで、じいちゃんもうイエス様信じようね、だからその言葉にじいちゃんは私に向かって、わしは今それどこでないってでそば横にいる川崎先生とプッて笑ってしまったという時があるんだなってでそんなこんなしてましたけど、このじいちゃんは怖くて強い優しい嫁私ですに一晩中何日かも介護されて、怒られながら介護されて、それでじいちゃんのそのこだわってるところ、この話をするようになって、そしてイエス様に本当にもう全部捧げる、全存在を、で洗礼を決めたのがこの日だったんです。で川崎先生に来てもらって洗礼を決める。なぜじいちゃんの顔がこうほーと放心してるかっていうと、80何年間も隠し持っていた命に関わるすごい罪をイエス様に持ってったからです。許されたんじゃのわしは涙いっぱいでした。私は聞いてません、それはどういうことか、神様はその後訪問伝道を、ね、した時に、この上の真ん中の上の方も救ってくださって、そして洗礼を受けられました。透析とか家族のいろんな苦しみの中でいた、ニコニコ笑ってますけど、本当に外出て一緒に笑えるようにまで回復を与えられましたけれども、今はもう亡くなっておられます。洗礼を受けられました。その隣は、メイです。7年間文書伝道によって救われたメイです。兄の子供ですね、はい、今荻窪英語教会の統一教会から脱却するための働きのために捧げています。その下は神様は四国リバイバルミッションの時に 本当にこうたくさんの人たちを救ってくださいました。で6人救われたんですね、あの伝道させていただいた時に。でそのうち3人が洗礼を受けてクリスチャンに今もなっておられますけれども、神様がしてくださいました。その隣はですね、その頃からあの なんだか知らないけれども、あの行き場のない子供が泊まりに来るようになったんです。知り合いですけど、でその子のお姉ちゃんが救われました。今度は今も高松の教会に行っておられます。で主人がそこの頃あの男性の更年期になって、本当にこう、死の恐れでうわーっと悩まされるようになって、信仰はどこ行ったんかなというぐらいに落ち込んであのしまいました。でも神様はそのヨハネの15の5で勝利を取らせてくださったと思います。自分の主人が落ち込んだ時に本当にね、あの頼りたいのに頼れない、もうしんどい妻としてというなんかそういう苦しみで、あの家の中に入ることができなかったんですね。もうお手上げ、しんどい。でもその時に、私はブドウの木であなた方は枝ですと、ただつながっていなさいと、私がするっていうような、そういう意味合いのその言葉で主人も解放されてきたんですね。私も解放されました。そして癒しが与えられました。はい、この言葉ですね。で神様はその後、私自身をなんと介護と仕事と教会奉仕、このことに本当に忙しいことを通してもっともっとよく分かるように清めをしてくださった時期でした。この左下はあのその子を私のところに連れてきなさいというマルコの福音書の言葉で、小さい子どもたち、お友達の、まあ、伝道というか専門にする献身を表明したんですね。その頃主人は、回復した主人は喫茶店を妻に内緒でしてしまったんです。はい、矢様にも相談しないで、妻にも相談しないで、もうしてしまったんですね。してしまって見たら、あ、こらお客さんに迷惑かかるわということで、私もせないかんわということでやり始めたんですね。でついでにということで、もうその喫茶店を伝道所にしよう、ハレルヤ喫茶伝道ということで、そこで二人救われて、神様救ってくださったんですね。で一人はあの関東で音楽の、あのなんていうか献身者でいますし、一人はちょっとバックスライドしてます。でその頃、じいちゃんの介護が始まりました。主人の父です。生活の中で、まあ、廊下に、ね、いろいろこう敷いたりとか、布団を毎日変えないかんような状況とか、そういうようなことが始まっていきました。ですからとっても疲れていきました。私は入院もありました。で教会の礼拝の日も、もうちょっと座ってすぐ帰らなければならないという、本当に真の礼拝という感じではなくて、本当になんかこう疲れて疲れて疲れて、背中にあの鉄板がこうある感じ、もう眠くてしんどくて、でも神様はおられるっていうのは分かるんです。ところがあの交わりが少なくなったからということではないにし、忙しくて、忙しいっていう字は 心が滅びるって書くじゃないですか。すごいなんか霊的な危機が来ました。全てのことがアホらしくなってくる、そのような状況に自分がなって、自分でびっくりしました。その時に黙示録の2章の2節から5節までの、私はあなたの行いとあなたの労苦を、労苦と忍耐を知っている、また…いろいろありますね。しかしあなたには非難すべきことがある。あなたは初めの愛から離れてしまった。それであなたはどこから落ちたかを思い出し、悔い改めて初めの行いをしなさい。もしそうでなく悔い改めることをしないならば、私はあなたのところへ行ってあなたの食材をその置かれたところから取り外してしまおう。厳しいその言葉ですが、その言葉で本当にそうだと、殺伐としている愛がこう満ち溢れない、本当に神にも人にも、そこから悔い改めなければということで示されました。長尾キリスト教会でセミナーがありまして、悔い改めるんですけど、一度こう落ち込んでしまうとパッとなこうならないんですね。でセミナーでも語られました。私の名で呼ばれている私の民が自らへり下り、祈りを捧げ、私の顔を慕い求めて、その悪の道から立ち返るなら、私は親しく天から聞いて彼らの罪を許し、彼らの地を癒す。今私はこの場所で捧げられる祈りに目を開き、耳を傾ける。今私はこの宮を選んで聖別した。それは常しえに私の名をそこに置くためである。私の目と私の心はいつもそこにある。また箴言の30:14-19で、神様は悔い改めて、そしてもう捧げなさいと、自分自身をということを迫られました。誠に御言葉はあなたのすぐ近くにあり、あなたの口にあり、あなたの心にあって、あなたはこれを行うことができる。見よ、私は確かに今日あなたの前に命と幸い、死と災いを置く。もしあなたが、私が今日あなたに命じる命令に聞き、あなたの神主を愛し、主の道に歩み、主の命令と掟と定めとをまた、守るなら、あなたは生きて数を増やし、あなたの神主はあなたが入っていって所有しようとしている地であなたを祝福される。しかしもしあなたが心を背く、聞き従わず誘惑されて他の神々を拝み、これに仕えるなら、今日私はあなた方に宣言する。あなた方は必ず滅び失せる。入っていって所有しようとしているその土地で、あなたの日々が長く続くことはない。私は今日あなた方に対して、天と地を承認に立てる。私は命と死、祝福と呪いをあなたの前に置く。あなたは命を選びなさい、という言葉で迫られました。その後私は第2回目の神学校に行くようになります。と同時に、神様はその子供たち その現実、抱えている現実ということ、このことに目を開かせました。先ほどのエゼキエル書の22:30では、なぜそうなったかというと、介護してた おじいちゃんが召されたんです。本当に召された。召さる直前もね、ずっとそのじいちゃんですから、わがままな、ごめんなさいわがままだったじいちゃんね、病院の中でも叫びよったんです。もう病院中に、ヨネちゃんやー、ヨネちゃんやーって、病院の中で私の名前呼ばれてもね病院に行ったら、あなたがヨネちゃんですかって看護師さんに言われるぐらいで、死が怖いから。でじいちゃん、じいちゃん死ぬよ、戦いがあるんです。じいちゃん死ぬよ 分かるやろって言ったら、今まではうんって言わなかった。でもね、じいちゃん怖いんやろ、イエス様に悔い改めたら怖くなくなるよ、天国入れるよ、また会えるよ。じいちゃんはその時に私に促されて、寝たまま悔い改めのお祈りをベッドの上でしました。その晩からピタッと叫びが止まったですね。平安がじいちゃんに訪れました。その後じいちゃんは数ヶ月後に亡くなりました。その間ずっとじいちゃんはもう平安でした。喜びでした。共におられる主が守り支えてくださいました。また天で会えます。そんなこんなで介護が終わってはっと見たら、何て言いますかね、日本の状況が殺伐としていたんですね。それまでテレビなんか見てなかったから、猫の首を切って肛門にこう置くとか、そういうひどい状況、それから15歳以下の自殺が、若い子の自殺、子供の自殺が増えてきて、もう毎日のようにいろんな問題がこう出てた時に、ああこれはってこの国は滅びる。その時にエゼキエル書の22-30、主の前に石垣を作ろうものを求めたけれども、いないので私はこの国を滅ぼすという言葉だったんですね。ああじゃあ本当に石垣を作ろうものになりたい、ならなければならない、まあ義務ではなくてなりたいです。本当に命と関わりて滅ぼすやめてっていうような思いで、それでどうしたらいいかなということで、教会のすぐ近くにあった子どもの、施設、養護施設に行って、何かできることありますかって言ったんです。出て行っちゃったんです、そこに入って行っちゃったんです。そしたらうわーっと預けてくれました。ボランティアです。でその子たちを教会に全部連れて行って、また招いて、そして一緒に時を過ごし礼拝をする。でまたそういう交流を通して、施設の先生は何か感じたらしくて、その施設が公営から民営に変わるときに、一番その施設で手がかかり大変な子供がいる、その子の将これからのことを思うと本当にかわいそうだから、誰か引き受けてはいないか、そうだ米さんがいるということで、どうですかって言われたということなんですね。だんだんだんだん神様をそうやって導いておられました。その時に、ヤコブ書1章26-27、自分は宗教心に熱いと思っても自分の舌を制御せず自分の心を欺いているなら、そのような人の宗教は虚しいものである。父である神の御前で清く汚れのない宗教とは、孤児やヤモメたちが困っている時に世話をし、この世の汚れに染まらないように自分を守ることです、というその言葉。これは先ほどのね、エゼキエルの22-30です。この地を滅ぼすことがないように、私はこの地のために私の前に石垣を築き、破れ口に立つものを彼らの前に間に探し求めたが見つからなかった。それで私は彼らの上に激しい憤りを注ぎ、激しい怒りの火で彼らを焼き滅ぼし尽くした。滅ぼし尽くし、彼らの頭上に彼らの生き方を返した。神である主の言葉。迷いました。里親になってくださいって言われたわけです。でも私は主人の手伝いをしています。本当この選択迷いました。でも神様は、励ましてくださいました。導いてくださいました。あなたの手に善を行う力があるとき、受けるべきものにそれを控えてはならない。箴言の 3-27 です。この言葉で、そうよね、断っちゃいかんよね、でも自分には力がないんじゃないか、できないと思ったときに、詩編の 68-5 で、みなしごの父 ヤモメのための裁き人は聖なる住まいにおられる神。そうや、神様が父親になってくださる。私たちじゃない、神様が父親になってくださったら大丈夫やという決断で引き受けたのが始まりで、2004年にスタートして里親として働き始めて新しい生活が始まりました。 A ちゃんが始まりです。ここの教会にも何度も来させていただきました。 A ちゃんはヘンリー・グルバー先生のお祈りの中で癒しを体験しました。帰り道に、ヨネさんな、神、イエス様は触ってくれたよ、触れてくれたよ、イエス様な、ほんなけん、A ちゃんはな、頭はこうやってフランでも落ち着いておれるきん。ねえ、この教会に来るまでの間ね、車の中でね、ゆさゆさゆさゆさするんですよ。運転してても一番後ろで頭を振って落ち着かせるわけです。多動がある、いろんな重荷を持って生まれてきた子です。もう本当にそのような奇跡を神様は何度も見せてくださいました。その次にも中学生2人、それから高校生も来て、一時保護も途中で来て、次々と神様は導いてくださいました。それと同時に88箇所お寺の前で、御言葉を述べ伝えるという、そういう働きもさせていただきながら、進学校に行きながら、それからスピーカー伝道という働きもさせていただきながら、または施設に、いろんな施設に行って、出て行って、そこで福音を語り、そして一人一人にお祈りを取り継ぐという、この働きもさせていただきました。先ほど言ってくださった、駅前路傍伝道、主人が一緒にいてくれました。高松、堺で、丸亀、宇多津、善通寺、駅前で、ってやるわけです。でその時にね、ホームレスの方とも お友達になるわけです。本当に楽しかったです。でも神様はその出会いを通してまた私を教えようとなさいました。ある一人のホームレスさんはホームレスが似合わない方だったんです。ホームレスの似合う方は、向いてる方はちゃんと自立してるんですね。はい、だからこちらの援助の手を拒まれるんですね。でもホームレスに似合わない人はいろいろいろんな人にくれくれくれくれって、いろんなものをくれくれくれくれって、自立できてないですね。変な話ですね。いや、ほんま、これ心の話ね、で私はその人にね、あんたホームレス似合わんよと、このままだったら1月2月寒い時どうすんね、あの人見てごらん、ここでカマン言うてベッド、ベンチの上で寝とるやんってね、寒い時でもこうマトレスをこう体に巻いてパチンって何して、でカイロどうですか言うても断る。そんなもんしたら生きてけん癖になるからって断る。あんた似合わんやろ、その間ちょっとうち来たらどう、私がうち来たらどうって言って考えといたらどうって。そんな人がね、今まで2人あったんですけど、その一人の人のお話しますと、結局断ってっていうのは私のところ来ないで、でその様子を聞いた民生委員、市の坂出市の民生委員さんが関わって、生活保護を受けるようにしたんです。だからホームレスは脱却しました。で訪問に行きました。そこのお家部屋に、びっくりしました。その人の足りないものは生きる目的だったんです。もらったお金でお酒を買い込んで、そして自堕落な生活を、つまり飲んだら食べたら出るでしょ、そういうものを本当にその辺に置いたまんま、いろんな置物に、入れ物に置いたまま、自分も糖尿病でもう動けない、半分は状況で、 で、くっさかったです。もう見て、あんた死ぬ気？いかんやろ！叱りつけてしまいました。でも叱りつけただけでは立ち上がれないので、ちょっと来な！とか言って、すごいですね私、来な！とか言ってね、その人を、女の私が男を抱きかえて、それで自分の家に連れて行くわけです。それで風呂に入れてご飯食べさせて、次の日はお医者さんに病院に行くわけです。これこれこういうわけで先生来ましたって言ったら、その市の病院の人がね、お医者さんが来てくださって、それでここから先は私がします、お帰りください、ご苦労様でした、深々とお辞儀して、あ、じゃあよろしくお願いします、支払わんでもいいよね、でお願いして、で次の日こうロボ伝道にまた行きました。その人はもう入院してるから。そしたらホームレスのお友達がザーッと来てですね、大根持ってくるんですね、ザーッと来て、ほんでマリア様っていう違う大根もらうマリアさんっておらんじゃろそんなしちゃいかんって、ね、まあ、結局そんなこんなでホームレスの方々がね、神様は本当におるっていうんですね。その行いを見て分かった、愛だって分かったって言うんですよ。分かったからどうなって言うと、どんなことはないんですけど、その保護された、一時保護で助けられた人、また何週間ごとにこう行ってるんですけど、実は警察から電話がかかってきました。死んでたんです。うん、もう鎖が始まってました。同じもううんこしっこの中で亡くなってました。本当にのなんかもう虚しいというか敗北感で、そしたら慰めてくれたのがホームレスの人たちで、ヨネさん、あいつが悪いんだ、あいつが恩知らずなんやって言って慰めてくれました。でも私は体を救ったけど魂が導けなかったっていう、なんかそういう思いで、何が本当なんや、どうしたらよかったんやろかって、すごい悩みを、本質をもっともっと求めるようになっていきました。で一時保護の働きもそのあとずーっとやって、子供たちは家庭の味とかそういうものを分からないで、安全安心を分からなかったら社会出ても 75% 以上は不幸な現実があるという追跡調査、そのことを知って、ファミリーホームをなりたいと思いました。ファミリーホームとして本当にこう全面的に守っていきたいっていう、でも一人ではできないし、ああそうだ、あの青年も同じ志を持ってる、あの人と一緒にできると思って、祈らないで思って招いたんです。そして訓練の時、共同の時を持ちました。ところが残念ながら肉が、私もよう導ききらんかった。そしてその青年も持っているこの肉の思い、これがだんだん出てきて、イエス様のためにではない、自分の自己実現のためにということの違いで、一緒にはできなくなってしまったんです。それをもってしてますますね、私自身の中に学びと言ったらおかしいけど、変わりたい、あるべきことにつながりたいという、こう上かわきがいっぱい与えられました。リバイバルを祈ってます。ずっと祈ってきました。たくさんの人が救われるようにと。でもその中で神様がある時夢を通して、 見せてくださった、老人は夢を見るじゃないけど、聖霊様が見せてくださった答えとして、二人の赤ちゃんが出てきました。一人はそのまんまツヤツヤして元気な、もうほにゃーって元気な、もう一人の赤ちゃんも最初はそうだったんです、生まれて。ところがその赤ちゃんの上にチョコレートのようなこの血のね、ドロドロ、血、この世の血、血の布団がずーっと覆ってしまったんです。一人は元気、一人は、つまり死ぬでしょ、息しなかったら。それを見て夢の中で、死ぬ、どうしよう、はあ、ってもう本当にもう焦ったんです。そのことを通してリバイバルっていうか数とかもうそれ大事だけど、でも生きること、本当に神様と息をしてつながって、一人一人が息をして絶えず止め言ったらね、何1分たらもう死んでしまうよね、2分ぐらいたら死ぬかも。いつもいつもつながって、これが本当のあるべき姿だっていうことを神様は言ってくださった。人じゃなくて神様、牧師じゃなくて神様、誰々兄弟じゃなくて神様、神様といつもつながっていることが本当に生きるということ、リバイバルだということを教えてくださって、それが教会ですということを教えてくださって、なのでそこから私はその Be the church、 あなたが教会です、ライトクロスになりました。私は天においても地においても全ての権威が与えられています。ですからあなた方は行ってあらゆる国の人々を弟子としなさい、父子御霊の聖霊の名において彼らにバプテスマを授け、私があなた方に命じておいた全てのことにを守るように教えなさい。見よ、私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいます。その後神様はライトクロスを通して青年たちを救い、主人の姉も救い、そして、先ほど言ったあの兄の嫁さんもバプテスマを授け、そして青年たちの寝たきりのお父さんも病院で信仰告白を表明して、そこでバプテスマを受けて、この前も結婚式をしたり、本当に命に関わること、生きること、このことを神様はさせてくださいました。それだけではなくて、それは友達である岡山の教会にも流れていき、そして、岡山の教会の一人一人も立ち上がり、主の働きに本当に参加したいということで変わっていかれました。主人は4年前に召されました。本当に神様が与えてくださった告白は、主人の告白は主だけだっていう言葉を最後に言ってくれました。で、お前を愛してるよっていうのを聞きたかったですけどね私はそれ言いましたあの頑張ってお父さん、まだ私のちょっと助けしてくれてる、頑張ってよ。で、血圧が50下のがね、50ったらもう死ぬんですよね。その頃にね、一回は持ち上がって、この言葉を聞いて持ち直したんですけど、でも残念ながらその後あまりの激しい戦いの中で、お父さんもう行くんな、安らかになりたいやろう、言ってもええよ、なんで私がそんなこと言うんでしょうね、でも私はあなたのことを愛してます、ありがとうって言って、このベッドの柵でね、こう顔を見て 主人はもう喋れませんから、こう。そしたら主人はドワーンとこうね、柵越しに私に手をバシャンってこうやってハグしてくれて、頭をよしよししてくれました。そして天に帰りました。その後そういう、まあ、神様は流れをいろんなところに流してくださって、エゼキエルの47の9のように、この水が、川の水が行くところもの皆生きるっていう、その通りだ、御言葉の通りなんだっていうことを思わせられたわけです。ここで終わったらなんと素晴らしい礼拝でしょうところがですね、先ほど言ったように、私が本当にお伝えしたいところはここです。それなのに、私が始めた、いろんな働きの中で使っていた、上の白い車ですね。白い車を、実は、大変なことになってしまったんです。たくさん、こう、スーパーで買い物して、働きがありますよね。毎日毎日、生活でね。それを下ろさないかん。で、子供が中にね、3人乗ってました。預かってる子供が。で、それを下ろすのに、皆さんが、知ってるクーちゃん、ね、今大学4年生ですけど、そのクーちゃんが、下ろすわ、降りて、下ろしてくれた。でもなんか私はね、その、後の子は、なんじゃせんのか。ムカついたんです。また私、ほんならせないかん。ちょっとイラッとしたんです。ムカ、イラッとしながら、車のキーを、エンジンでこうガラーッとかかってるでしょ？キーを、プソッて止めたんです。うちはね、坂なんですよ。ああ、怖っ。切った途端に車がずーっとスーッと下がっていくんです。坂を二人乗せたまま、クーちゃんはハッチを開けたそのバッグにね、引かれそうにながら、ひゃーって言いながらずーっと下がっていったんです。で、うちは坂の途中でね、こうちょっと狭くなってるんです。その下は崖なんです、山の下。あそこで私は子供を殺すようになるやないかと思ったら、もう知らん間にね、できませんのにね、一生懸命ね、車をこう押さえてるんですね。でもダメで、引きずられながら、車に私も引きずられながら、外からでしょ、外からドア開けたそのところで引きずられながら、ハンドル切って、その小さい溝のところにこうコンクリートの壁があるんですけども、そこに向かってガーンとぶつかって、それで車は止まりました。子供たちは無事、私はいやー、見たら膝がボロボロ、両方膝が。でもアドレナリンが出てますから痛くないんですね。で、子供たちがキャーって、本当にもうこの写真ね、グロテスクですけど、これが膝です。たくさん血が出ました。その時に、忙しいからとかムカついたからとかじゃなくて、本当に私の心が、神様は汚い、花嫁にふさわしからぬ心、それをご覧になって、イエス様が代わりにこんなに血で、むごたらしい血のを流さなければならなかった、本当に苦しまなければならなかったということを忘れている。恩知らず、恩知らず、本当に自分勝手、高ぶり、思い上がり、何度も何度も分かっているのに、これをどうしてもこの地上で生きている間に、私が変えられるために、そうしなかったら天国に行ったら立てないもん、恥ずかしくって、もっと悲惨なことになるし、なので 生きている間にこの痛みと苦しみとね、ちょっとしたと、まあ、戒めを通して神様は性別を与えるためにしたんだなっていうことが分かったんですね。なんと、この事故の前の1ヶ月も前に私の通帳に40万円が振り込まれていたんです。このお金は何なんだろう、誰のために支援するんだろうかと思っていました。ところがこれは分かったことは、40万円ぴったしの車があったんです。この下の赤い車、血のような赤い車。今これでいろんな四国のね、いろんな山のスピーカー電動させてもらってます。細いから小さいから便利なんです。神様は全部知っておられた。そしてこのことを許されたんだということを教えられました。ですから黙示録で、7回御霊が諸教会に言われることを聞きなさいということが7回っていうのは完全数だそうです。完全、もういっぱい全部 100% 神様の言われることを聞きなさい、7回言ってる。そのことの深い意味、意義を教えられました。ですから一歩一歩神様に従う、一人一人が、まあ、出身が雪国ですから、従うってことがこういうことだってことが、とてもこの写真、深い雪の中をポツポツポツポツと足跡がつくぐらい、一人の足跡のように見えますが、実はこの作業は、これは向こうの言葉で、道踏みと言います。私は道であるっていう、あの道ですね、道踏みっていうこのことなんですね。これは力ある大人たちが前に、たくさん雪が降ったと朝ね、道をこう作っていくんです。こうその足跡を子供とか、弱い、迷いやすいし、ズブッとなって転びやすい、そのものがその足跡の通りに踏んでいくんです。一歩一歩一歩一歩。雪は道も川も田んぼも全部わからなくなるぐらいなるんです。ですからその後、足の跡、忠実に忠実にその通りに歩いていかなければ目的地に着かないんです。神様が語られること、イエス様がしたように、イエス様だったらどう言うかな、イエス様だったらどうするだろうか、しただろうか、今なんておっしゃってるだろうか、イエス様の通りに聞いていく。やめと言ったらやめなければならない。私のように勝手にするんじゃなくて、やめと言ったらしない。イエス様の言う通りにしていく。御霊が言われる通りにしていく。そのことを教えられました。皆さん、お隣の人にですね、この写真、あなたの人生でこの通りに歩んでいったら誰と会うんですか、聞いてみてください。この行き先誰ですか、誰と会うんですか。答え見つかりました。はい、誰、
神様
ね。
イエス様、
イエス様の方、神様の方、イエス様の方、そうですね、愛する夫とかじゃないですね。 結婚式の時もね、タンタンガタンで計算ね、結婚式してね、であのベールをこう上げておぼろげながらではなく、はっきりとイエス様をと顔と顔を合わせて見る。よく来たね、会いたかったよ、良い忠実なしもべよと言ってもらう、その日が来ますね。その時まで聖霊の声に聞き従って、一歩一歩一歩一歩行こうではありませんか。アメン。そういうものを神様は誇りとして見ておられます。喜びとして見てくださっています。実はここに来る数日前に、大きなお菓子かな、送られてきたのはと思って喜んだんですけど、違いました。50年前に私のその作品だったんです。50年前です。これはね、母が隠し持っていたんです。鉛筆画です。これねえ、神様は賜物くださってますね。聖霊様はね、人格を変えるし、大胆に伝えることができるし、賜物の現れをね、まあ一つの賜物ね、これを母がとても喜んで、ありがとうございました、展覧会のためにね書いたんですね、はい、ここ置いて、それから母はいいよ置いてくれて、うん、ありがとう。成績表見せない成績表をね取っといたんです。シングルマザーでしょ、うちの母。我が子の成長、我が子の一挙手一投足じゃないけど、戦っていること、それにも負けないで涙しながら本当に立ち上がっていること、バレーボールでもね、もうやめたのかと思うけど、もうやってること、そういうことが母は誇りに思ったんですね。そして私に内緒で私のものをこう宝のように持っていて、そして母の生きる力、喜びとしていたということが分かったんです。神様も皆さんを子供として見て、私たちを子供として見て、あなたは私の誇りだ、イエス様にも言ったようにね、イエス様に神様はおっしゃった、これは私の喜ぶもの、これに聞け、マルコのところで言ってますよね。一人一人を宝だ、喜ぶものだ、誇りだ、よく戦ってきたと迎えたいんですよね。アメンでしょうか。アメン。最後に、この祈りがあなたのお願いならということで書かせていただきました。愛するお父様、私には主が必要です。私はこれまで自分の知恵と力で生きていて、その結果私は主に罪を犯しました。私のためにキリストが十字架にかかってくださったことによって、私の罪が許されたことを感謝します。これからは私の生活をあなたが支配してください。主が聖霊に満たされなさいと命令され、信仰によって求めれば与えられると言われた約束の通り、私の心を清め聖霊で満たしてください。主の聖霊で私を満たし、私の生活すべてを治めてくださることを信じ感謝します。主イエス様の御名によってお祈りします。アーメン。この祈りと願い、皆さんのものでしょうか。アメン。じゃあお隣同士で祈り合って代わりたいと思います。お願いします。